この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、
はい、
高知さん、
うん、
今週は、
うんうん、
なんかビジョンだけじゃわからないですが、
そうね、
そうですね、
ビジョンの頭についてる言葉は、
はい、
個人的には好き、うん、
おお、なるほど。
あと、まあ、やってること自体は書いてあるような気がするんですけど、はい、それが、具体的に何なのかっていうのは、あんまり、
そうですね。
ピンとこない。
うん、そうですね。
そんな感じでしょ？
ええーね。ちょっとじゃあ、ビジョンの発表させていただきます。
はい。
はい。本日のビジョンは、
よー。
日本一頼られるシステムの引っ越し屋さんになる、
うん、
ということで、
はい、
そう、システムの引っ越し屋さんになる。
そうなんです。
日本一。
そうなんです、うん、英語を訳してる人みたいなそうなんですよ。システムの引っ越し屋さんだって、
一瞬なんか引っ越し屋さんなのかなって思っちゃったんだけど、
うん、
違うんですよね。システムの引っ越し屋さんなんですよね。
そうなんですよ、
うん、
システムの引っ越し屋さんなんですよ。
そうなんです。
知らないわけじゃないんで、一応これのシステムは何かっていうと、うん、まあはい、IT 業界の話の中のシステムを言ってます、はい
はい、なるほどなるほど。
ただシステムの引っ越しって、
うん、
知らなくない？
なんかどっからどこに引っ越すんですかね。
なんだろう。
でもなんか昔ブログのアメブロにみんななんかいろんなライブドアとかいろんなブログがあって、そっからみんなアメブロに引っ越した時期があったんですよ。でそのライブドアからアメブロに引っ越す、そういうシステムがなんかあったんですよ。本当に今まで書いたやつが全部アメブロで再投稿されるっていう、
すごいシステム
が、1年間のやつを全部ライブドアで書いてたのにアメブロにみたいに、
そういう、それ確かになんか
システム引っ越しっぽくないですか？
ただそれシステム、システムの引っ越しっぽい、
うん、ま、ね、まあ、もっと難しいことやってるんでしょうけど、分かんないけど
もう今のアメブロですらすごい難しそうな感じ。
難しいですよね、うんうん、そんな感じで、うん、では本日のゲスト企業様をお呼びしたいと思います。はい、はい、本日のゲスト企業様はロンググロー株式会社代表取締役社長田原清様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、勝手に田原社長の会社のシステムの引っ越し屋さんが何ぞやという話をしておりましたが、
そうなんです。
先ほどナオミンが言ってたあれはどうなんですか、はい、アメブロからなんとかにとかいう、
そういう感じ。
全然やってません。
全然やってません。そういうことではないんですか？
じゃないんです。
全然違うんですか、うん、なんで、ズバリどういう、
この日本の国が 2,30 年前に作った銀行のソフトとか、
はいはい、
証券とか、はいはい、そういう業務用のソフトウェアを、
うん、
今も動いてるんですよ、
は
あ、皆さんが ATM で下ろしたりするときも使ってるんですね、
はい、あシステムね、
うん、そういう古いものを、
はい、
新しい環境っていうか、うん、クラウドとか言われてるじゃないですか、うん、そういう新しいオープン環境にお引っ越しする、うん、
へー、
古いまんま引っ越す、
古いまま引っ越す。
だからその、うん、昔一生懸命考えてくれた優秀な SE が作ってくれたやつを、はい、そのまんま古いこういう機械とかなんかから新しい環境に持ってっちゃう、
はい、へー、それってやっぱりやらないといけないんですか？
いけないんです。もう機械も補修してないし、
うん、
ハードもなくなっちゃうし、その維持するのにお金がすごくかかるので、
はいはいはいはい、
新しくてお金がかかんないところに、
そうなんだ。
ただ作り変えちゃうと今風にね、うん、作り変えちゃうと莫大なお金かかるんですよ、うん、昔の何億とかじゃなくて今だったら数十億じゃないけど、はい、いっちゃうわけですね。
なんか今クラウドとか言ってたじゃないですか、例えばなんか今までガラケーの中に入ってた写真300枚ありました、今だったらなんかクラウドとかに入れるじゃないですか、
はい、
そうやって保存するじゃないですか、そういう感じですか、
うん、ちょっとそういう感じ、
ちょっとそういう感じ、ちょっとそういう感じ、
だから近づいた、
ちょっと近づいた、
そうそうそう、はい、そうそうそう、古い機械に一生懸命貯めとくとそのお金かかる、
はい、
だけどそのクラウドに行くと全然かかんない、うん、月何百円じゃないけど、う
ん、あしかもすごいたくさん入れられるみたいな。
そうそう、それを、うん、大体お客さんが大手企業なんでそういうことを始めたって、
うん、どこの企業もやってるんですか。
いえ、これは選択肢なので、うんうん、お客さんが作り変えようとか、うん、まあ、全然違うものしようとか、うん、でじゃなくて、うん、やっぱりこう昔のまんま新しいところに行きたいなとか、うんうん、そういうところがお客さんが選んでます。ただ結構有名なお客さんです、うん、テレビでやってるよ、うん、CM してるような。
へ
え。そのロンググローさんがやられているようなお仕事って、うん、してる会社はいっぱいあるんですか。
これを本業にやってるところは東京でも4社か5社、方法がなんかやり方も違うところもあるんで、はいはい、まあ狭い世界です。
へ、
あ、そうなんですね。
あとは大きい SIS 屋さんっていうか、うん、そこの一事業部でやってるぐらいですね、うんうん、うちみたいに、まあ、98% ぐらいやってるところってはほとんどないと思う。
引っ越しばかりやってるところ、
引っ越しばかり
バカなんですよ。
へいやいやいや、
まあ、でもっていうか大変なんですけどね、その本当は営業したりとか仕事自体が難しいんで。
あ、なるほど。
営業が難しいんですか。
営業難しい、
営業難しいんですか。
頼られるまでに行くのに、はい、信用されるまでにまず大変です。はいはい、1年ぐらいかかるんですね。
信頼されてからお引っ越しですか。
そうですね。
結構かかりますね。
確かにそうですね、うん、
誰でもできるんじゃなくて分かりやすくないし、はい、自分たちが特殊なものを運用されてるって考えてるので、それをお前らなんかに頼めないだろうみたいな、
うん、まあでもその通りかなと思うんですよ。お前らなんかかどうかは別としても、大手さんが、うん、まあ、すごい昔お金をかけて作ったね、システムを、それが使えるような状況のまま、違うもの箱に入れ替えるわけでしょ。すごいファンが、
まあそうですよね。そういう大手さんっていうのは昔作ったやつは自社で作ってたやつだったりするんですか。
大体そうですね。
そっか、じゃあ急に他社に頼むっていうのもね、きっとそうですよね。う
ん、だし、なんかその多分引っ越した先でトラブルが起こったりとか、そういうことも懸念されるわけですよね。
その最中にトラブルしっていうのはいっぱいあるんですね。そういう雑誌とか日経とかなんか出てて失敗したやつなんか、みんなそういうのが多いんですよ。
そうなんです。
そういうのノウハウが持ってるので、ちょっとずつこう説得していくみたいな。大丈夫、こういうのがあるから大丈夫ですよとか。
まずじゃあ安心か、
部分的にちょっとやってみますかとかね。そうすると大体ありますよ。
そっか、
よくやりますよ。こ
う、あと他社さんの口コミとかそういうのとかもある。
あります、あります。
うちあそこよかったよみたいな。
そうですね、うちを支援してくれるお客さんとか、うん、外資系のお客さんが、うん、あそこはいいよとか、相談したらとか言ってくれるんで結構いますね。
そっか、でもあれなんですね、全然そんな認識なかったんですけど、うん、昔作ったものそのままにしておくと維持費で古くなるからお金かかるっていうのは全然違うのかもしれないけど、うん、車でもなんかバイクでもさ、うん、部品なくなっちゃったりすると、すごいね、うん、なんかアンティークカーとかもお金かかるっていうけど、うんうんうん、中身だけ元気だったら新しい箱に入れ替えて元気に走らせた方が安いみたいなね、うん、まあ、勝手にもそんな解釈になっちゃいましたけど、
そうですね、
そんな感じで合ってます。
それもちょっと合ってますけど、
ちょっと合ってて、
ちょっと近づいた。
例えば自分が乗ってライダーだったら自分で乗れるじゃないですか、はい、年取って、本当年取ったらやめちゃうでしょ、うん、そのソフトを維持してる人たちが引退し始めてるんですよ、うん、だからそれも維持できない。
なるほど。
それを今風に少しちょっと新しくしてあげる、
はい、あ、なるほど。
でメンテナンスしやすいようにして引っ越してると。
へ、
じゃないともう維持できない。
それは維持できないのはでも死活問題ですよね。
そうですね、
新しいものを作って乗り換えるか、そっか、今のものを使える状態にするのか。
例えば銀行さんなんか今新しく作り替えになったら10年計画でやんなきゃいけないし、どんぐらいかかるか分かんないですよね。
そうですね。
そっかそっか、
この低金利な時代に。そうすると部分的に引っ越しておこうとか考えられるわけですよ。
なるほど。
その時に障害になるものが出てくるわけですよ。
はいはい、はい、出てきそうだもん。
でもそうしないと皆さんが ATM でお金を下ろせなくな
る。でもそう考えると本当なくてはならない企業というか、なんかね、分野ですよね。まあ、ね、ずっと
地味ですし、
うん、
影で動いてるわけですから、まあ、就職活動ではあんまり人気ないですね。
そうですね。え、実際はそうやって営業を1年間かけてやる人とシステムを作る人もいるってことですよね。
システムをまあ引っ越し用のツールっていうのを作ってたり、実際作業してたりする、そうですね、まあ、2ついます、
うん、作る人と営業する人っていう感じ、はいはい、
引っ越し用のツールを作るっていうのはどういうことですか、
うん、ああ、それは道具っていうか、うん、例えば先ほど言った古いバイクで、うん、部品がなくなったら部品を補充したりとか、
うんうん、
追加で自分たちで作ったりとか、
うん、
そんな感じ。
あ、そうか、そうなの。いや、
もうないから。
システムの引っ越しのイメージがね、うんうん、言葉的にもこれもそうなの分かるんだけど、はいはい、業務的に分からないからさ。
あ、そうですね。そう
だってなんか新しく作るって言ってなんかちょっとね、ものづくり的な、あるいはメーカー的な感じもするし、
そういうわけじゃないん
です。そういうわけじゃない。
もうできてるんですか、このシステム。も
うできてるっていうか、あの業務っていうのは、僕らは業務はそのお客さんが聞かないわけです、
うん、
そのまんま使うから、
うん、
その業務を構成しているソフトウェアをちょっと新しくしたり、
うん、
もうなくなっちゃってるものを追加してあげたりっていう仕事です、
うん、
だからその昔のものを理解して、僕らがお客さんにこういうものなんですよって見せてあげて、あ、じゃあそれを引っ越してくださいって言うと、分かりましたっつって、それに足りないものをこう付け加えたりなんかしてるわけです、うん、
あ、引っ越しをするときに足りないものができたりするわけですね。
なんかお医者さんみたいな感じ、修理屋さんみたいな感じ、
う
ん、
ああ、どう、
新しいものに乗っけて引っ越しをするっていう、
リフォームとか言うんですけど、この名前引っ越し屋っていうのはお客さんがつけてくれたんで、はい、気に入って使ってる。リフォームっていうシステムのリフォームとかやってる人の会社もあります。
あ、なるほどね、なるほど。
リフォームっていうと、うん、ある程度作り込みもしてるとこもあるんですよ、うん、僕らはなるべく昔のまま新しくしたいっていう考えもあるんで、
ちょうどそこをお伺いしようと思ったんです。もともとあるものをこう引っ越すときに、はい、ついでにちょっとここにね、まあ、さっきのリフォームだったら、ここにちょっとコンセントつけてみたいな、ちょっとしたね、自分は住んでたけど使い勝手よくする、ここに手すりつけてみたいな、だそういうことをやられてるのかなと思って。
いや、
基本的にはそっちはしないですね。
しない、
あの引っ越し中にですね、そのいろいろ手を加えちゃうと、システム自体がね、壊れてくるっていうか、なんか分かんなくなっちゃう。
へ
え、そうなん
ですね。そういう手を加えてる会社はいつも失敗して動かないソフト。
うん、じゃあ手を加えないんですね。
引っ越しが完了した後とかは、
ああ、やります。
ああ、なるほど。
途中ではやらないんです。
なるほど。
ブレーカーを変えたら、なんか電気がつかなくなっちゃったとか、なんでここにあったっていう意味があったりするんですよ。そこを理解しないでリフォームしちゃうと、なんだかおかしくなっちゃう。そんでもう取り留めもなくなって、夜の裁判まで行くと。
そういう感じなんですね。まあでも大変なあれですもん
ね。ミスというか、ね、
損害につながりそうですもんね。
もう命っていうか機関システムなんで、それにはそれの意味があったんですけど、でもそれが理解しないでやっちゃうんですね。
なるほど。
前田原さんはこれ起用されて、ご自身で創業されたんですかね。はい、何年ぐらいでしたっけ。
18年。
18年。その前何やられたんですか。
その前は大手のその普通のソフトの、
はい、
まあ環境構築っていうか、
ああ、システム、
そう
構築会社、
そういうのもやってましたね、はい、
ああ、そうなんですね。立ち上げた時から引っ越し屋さんだったんですか。
2,3 年はね、そんな普通のソフトやって、普通に新入社員入れて、
はい、
教育して、
はい、
今風の言語の教育をして、少しずつ増やしてたんですけど、
はあはあ、
途中からこうなんか違うんだな、なんか、はい、みんなと同じことをやっててはいけないんじゃないかとか、でいろんな本読んだりしてても、ちょっと特化していきたいなって、何がいいのかなって言って、まあ、ちょっと最初趣味のようにやってたんですね。アメリカからいろいろそういうソフトが来て、
はい、
そういう検証してたんですよ、
あ、
これは面白いな、自分たちに合うな、自分にも合うなって、
はい、
でまあそんだけ古い十何年前だと相手されなかった。普通の会社でそういう、
はい、
今じゃあ古いレガシーって言われてるものも、もう伝説のようになってた、絶対止まらないシステムっていうのはそうじゃなきゃいけないとか、
はい、
でも面白かったんでそれに特化し始めたわけですよ、やっぱりそれでも営業は難しかったんですけど、まあ、ここ最近10年弱ぐらいは、
はい、
まあ ぱいお仕事はお話し
うらやましい限り。
でもその特化したんだけど、特化した時に若い社員も辞めちゃうし、やっぱりこんなのやりたくないとか、古いものをやんなきゃいけないじゃないですか、新しいものだけやっていたいとか、こんなのスキルいらないとか言って、
そういうもんなんですね、
はい、だから特化したらなくす、なんていうかな、失うものもいっぱいありました
よ、ね、うん、なるほど、
そうなんだ、
へえ、
まあ、それこそじゃああれですね、さっき採用もなんか人気ないですよって言ってましたし、うん、ねえ、あれですから、うん、あのこの番組がね、
う
ん、採用に結びついければ、
まあ、そう
こうしたことはないんでしょうけども、はい、なんて話してたらこんな感じですね、
こんな時間になってしまいました。では、ね、続きは後半で、
はい、
というわけで今週のゲスト企業様はロング・グロー株式会社代表取締役社長田原清様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。